皆さんおはようございます。はい、今日も民数記からのメッセージなんですけども、今ですね、あの民数記の、通読とともに学びもやっていますとね、大変ですね。大勢の人が集まって移動するといろいろ問題が起こってきます。肉が食いたいとかね、肉が食いたいとか、やっぱり肉が食いたいとか、ね、まあ不平不満っていうのはなぜなくなるのか、自分のことを考えればね、よくわかると思うんですけども、いろんな、こう、不平不満がね、出てくるもんなんですけども、特に今日、16章では、それをこう、引率するモーセとアロンの、ことについて書かれています。16章では、レビ部族の中のコラという人たち、彼らが、まあ、250人というかかなりの人数ですけども、その大勢のリーダーと一緒にモーセとアロンに逆らうんですね。で、彼の言い分は何かと言いますと、あなた方、このね、モーセとアロンだけが祭司、まあ、祭司はアロンだけなんですけども、俺たちも祭司の権利が必要なんじゃないかと。ね、お前らだけじゃなくて、俺たちにも、意見を言う権利があるだろうということでね、文句を言うんですね。祭司の権利を主張します。私、今の時代私たちは権利主張しなくても、万人祭司として、私たちは神様を信じる一人一人が神様から祭司だと言われてますけども、この時にはまだ、モーセでさえも祭司の権利は持ってませんでした。アロンが祭司でした。しかしこの事件を通して私たちはこれ何を学ぶのか、ここから多くのことを学びますので、今日読んでいきたいと思います。まずちょっと一言お祈りしてから始めたいと思います。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、今日はこの民数記16章から、破れ目に立つ者として、私たちがどのようにあなたから召されているのか、そして祭司として、私たちに与えられているあなたの責任、あなたの使命を、学んでいきたいと思います。神様、どうかあなたが御言葉を通して語ってください。今心を合わせてイエス様の名によってお祈りいたします。アメン。民数記の16章41から、ちょっと読んでいきたいと思います。その翌日、イスラエル人の全会衆はモーセとアロンに向かってつぶやいていった。あなた方は主の民を殺した。会衆が集まってモーセとアロンに逆らったとき、二人が会見の天幕の方を振り向くと、見よ、雲がそれを覆い、主の栄光が現れた。モーセとアロンが会見の天幕の前に行くと、主はモーセに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から立ち去れ、私がこの者どもを立ち滅ぼすことができるように、二人はひれ伏した。モーセはアロンに言った。火皿を取り、祭壇から火を取ってそれに入れ、その上に香を盛りなさい。そして急いで、会衆のところへ持って行き、彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて、神罰がもう始まったから。アロンはモーセが命じたように、火皿を取って集会の真ん中に走っていったが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は香を焚いて、民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立ったとき、神罰は止んだ。コラの事件で死んだ者とは別に、この神罰で死んだ者は、14,700人になった。こうしてアロンは会見の天幕の入り口のモーセのところに帰った。神罰は止んだ。今日の箇所、なんですけども、主の栄光がこう民への裁きを宣言します。で、もう神様がもう、殺してしまうと。で、モーセとアロンに、お前たち巻き添え食ってね、滅ぼされないように、ちょっと離れてろと言うんですけども、なおかないから離れたいですよね。もうここにいると死んじゃうよって言った時に、神様が、お前たちちょっとね、危ないから離れと。ね。私たちはこうね、あ、わかりましたってちょっと離れてこう、見てると思うんですけども、モーセとアロンは、まずモーセとアロンにこんなことを言います。火皿を取って、祭壇から火を取ってそれに入れ、その上にこう盛りなさい。そしてそれを持って、そこに行きなさいって言うんですね。死んじゃうって言ってね、神様がそこから出ろって言ってるのに、そこにわざわざ入っていく。なぜモーセでなくアロンなのかと言いますと、そこはこう、アロンがね、祭司という、ことで、アロンでなければならなかった。今日のところから、この祭司の務めを権利として要求した人たちは、主の裁きを受けました。ですけども、この祭司とは何なんでしょうか。私たちは今日、この聖書の中の3人の祭司から、学んでいきたいと思います。1人目は、アロンです。アロンという祭司の行動から祭司の務めを考えます。二人目はイエス様です。イエス様の十字架と祭司の務めを、ちょっと考えていきます。三人目は聖なる祭司、王なる祭司と言われている、ものについて見ていきたいと思います。まず最初、祭司アロンの務め、祭壇の火を取るということで、16章 6節。モーセはアロンに言った。火皿を取り、祭壇から火を取ってそれに入れ、その上に子を盛りなさい。そして急いで返しのところに持って行って、彼らの贖いをしなさい。死の前から激しい怒りが出てきて、神罰がもう始まったからと。あるんですが、祭壇の火ということで、まあ、またね、この幕屋の構造を見たと思うんですけども、祭壇というのはここですね。ここにこう火が燃えていて、そこから火を取ると。いろんなことに使う火を取るわけですね。で、それは清い、本当にね、神様の火がそこで燃えていて、そこで、羊を焼いたりとかそういったことをするわけですけども、実際この、これはちょっとね、ヘブル語で書いてあるとか、イスラエルとか行くとね、こう、幕屋のキットが、手作りキットが売ってるらしいんですね。アメリカとかもね、よく結構こういう子供向けのね、おもちゃがあってね、私もちょっと羨ましいなと思うんですけどもね、今度自分で作ってみようかと思いますけども、ユースクとかね、あれで。で、これが、祭司と、その、まあ、祭壇ですね。祭司の役目として、神様の火を扱うと。まあ、この、ここでの仕事は全部祭司が行うんですけど、レビューと祭司が行うんですけど、特に祭司というのは大事な、働きをします。で、この火というのは神様の神聖なる、こう聖なる清さの象徴でもあります。で、恵みと誠の神、で、栄光の神、その神様の清さの象徴であるこの火を扱う特別な仕事をこの、祭司というものが、になっています。で、ここにですね、この火を入れて、で、こう焚いたりするんですけども、これカトリックとか行くとね、これ時々見ますね、こういうのを、回していく時があるんですけども、この火でこう、こう焚いたりするっていうのは、祈りを表す時もあります。祭壇の火でこう焚くと、それが取りなしの祈り、自分のためでなくて、誰かのために取りなすことであったり、この祈りを象徴したりするんですけども、それをするにも、やっぱりこの火が必要ですね。神様の火がないと、ね、こうも焚けません。その火を取って、会社の中に行きなさいというふうにモーセが言いました。祭司の役目というのは、祭壇の火を扱うことです。こう焚いて取りなしをすることです。そして罪を指摘し、贖いをすることです。私たち、今の私たちは、この火を、祭壇の火を、取るということはどういうことかと言いますと、前回マナの話もしましたけども、私たち御言葉と祈りを、こうね、祭壇から、いつもこういただく必要があります。聖霊によって、そしてこの御言葉の、炎によって私たちはいつも清められる必要があります。そしてそれを人に届けていく。それが私たち祭司の、使命です。人に届ける前にですね、まず自分自身が毎日神様の火の前に立って、御言葉の前に立って日々清められて、いく必要があります。それが祭司の務めです。私たちにはこの日々の御言葉が与えられています。日々祭壇の前に、私たち祭壇なんかありませんけどね、日曜日教会来なくても、御言葉というのが目の前にあるわけです。毎日私たちはそこから、炎をいただくことができます。エレミヤ書にもね、御言葉がね、炎のようになって私たちの心の中に留まるというふうにありますけども、本当にその炎を私たちは受け取る必要があるんです。じゃあ2番目。イエス・キリストの情熱。集会の中へ走るということで、アロンはモーセが命じたように火皿を取って集会の真ん中に走っていったが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は交代で民の贖いをしたと、あるんですが、贖いというのは、覆うとか、カバーするとかって意味があるんですけども、あんまり私たちね、教会でもないと贖いなんて言葉使わないんですけども、贖うというのは、何かこう、覆ったりカバーしたり、そういう意味があります。間に入って仲介すると。今日ここでですね、一つの言葉を私ね、ピックアップして、走るということなんですけども、聖書の中の人物って結構走るのが好きなんですね。例えばパウロ。パウロは、よくね、使徒の働きとか、パウロの手紙の中で、走りについて、いろんなこと書いてます。で、パウロ走るでね、調べたんですよ。で、私、これね、これやるときに、いろいろ画像をね、最近楽しみでね、こう調べるんですけども、パウロ走るで調べると、必ず出てくるおじさんがいるんですよ、この。で、このおじさん何なのかなと思って、パウロっていうのかなと思ったら、どうも、名前はね、パウロじゃないらしいんですが、この人どういう人かと言いますと、ポーランドのマラソン選手で、クリオさんっていう、パウロじゃないんだけども、ここにパウロがいるんですよ、ここに。ヨハネ・パウロ2世。 この人クリスチャンで、ヨハネ・パウロ2世が2005年かな、亡くなった時に、ローマまでね、2000キロこれで走っていって、その、列聖式っていうんですかね、まあ、参加するために走ったということで、画像を調べて、パウロ走るで調べると、この人がいっぱい出てくるんですよ。もう、まあ、こっちは本物のパウロの言葉です。けれども、私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。これは、聖書のパウロのことですね。例えば、第一コリント9の24。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですから、あなた方も賞を受けられるように走りなさい。パウロが言います。で、第二テモテ4の7。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。パウロは、なんかね、走るのが好きみたいですね。今度はですね、じゃあ、火を持って走るって書いてあったんで、火を持って走るで調べてみました、今度ね。はい。そうね、ほんの日本人出てきましたよ、火を持って走るで。稲村の火という話があるそうで、これ私知らなかったんでね。これは、1850年っていうからもうだいぶ前ですけども、この日本で実際にあった話で、ある、地震が起きてね、津波の被害があった場所があったんですけど、その時にこのおじいさんが、この人が、稲村に、稲村ってのはこういうね、こういうほら、これに火をつけて、で、地震のことを知らせて、津波が来ることを知らせて、人々を守ったという、そういう話から、できた、ストーリーらしいんですけども、この村のね、高台に住む、庄屋の五平さんのおじいさんですよ。地震の揺れを感じたので、こう、沖合を見てみると、潮がこう引いていくのが見えた。これは津波が来る。でも、村の人たちは全然それに気づかないわけです。で、どうしたらいいか、もうおじいさんだからね、どうしたらいいか分かんないんだけども、大声叫ぶわけにもいかないし、その時に思ったのが、借り入れてね、こういうふうに、置いてある稲村に、自分からもう火をつけていって、走っていって火をつけて、で、人々が、あ、火事だってことで集まってきたところを、なんとかな、それによって人々を、津波から救ったという、そういう、話が、あるんですね。で、これ、昔の教科書にはね、日本の教科書に載ってたらしいんですけども、私の頃には、もうもちろん、もう載ってないんですが、そういう、話です。で、何を教えるかと、教えたいかというと、やっぱり、その防災に関する話でもあるんだけども、もう一つは、この犠牲的な精神というかね、ね、誰かのために、誰かを救うために、自分が、だって、おじいさんがね、津波で自分だけ逃げればいいのに、火つけて、こうね、人々を、こう、助けるっていうのは、やっぱり、犠牲が必要だと思います。で、実際、現実の話では、この人はそのおじいさんでもなく、もうちょっと若かったらしいんです。で、畑をこう、畑というか稲村を燃やしたのも、民が避難するための誘導路として、真っ暗だったんで、燃やしたということですけども、本当のストーリーとね、少し違っているところがあるんですが、まあ、そういう話があります。じゃあ、今日のところ、アロンが走るんですけども、もう書いてありますけど、100歳なんですよ、この人。で、祭司なんです。聖書の中で、まあ、パウロはね、なんかこう、熱血な感じでね、いつも走ってそうですけども、アロンは大体祭司だし、走っちゃいけない人なんです。走らないんです、普通は。100歳のおじいさんは。しかも祭司ですから、例えば、ね、クリスマスの時なんか、ティムさんがこう、ローブとか着ますけども、走らないですよね、ローブ着たまま。ね、お坊さんが毛先したまま走ったりしないんですけども、でも、ここでは、100歳の祭司のアロンが走ったということ。聖書の中で、もう、走ってなくてもいい人が走る。走っちゃいけない人が走る。なんでそんなことが起こるかというと、そうせずにはいられない、そんな緊急事態があるんですね。自分しかそれができない。そういう時に、アロンは、モーセに言われて、走っていきました。パウロも走りました。アロンも走りました。なぜかと言いますと、イエス様が、まあ聖書には書いてないですけども、イエス様もこの地上において本当に走り抜けた人でした。 ヘブル書の7章24節を読みます。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。イエス様は祭司としてこの世に来られました。そして、アロンの務めを大祭司であるイエス様が行ってくださいました。神様と人との間に立って、そして人に対する神の裁きを自分の身に全部受けて、十字架にかかって死んでくださいました。イエス様走りました。聖書には書かれてません。ですけども、イエス様は私の罪の償いのために、天から地上に来てくださいました。で、人となって、今度はゴルゴラの丘を自分は罪のないのに、十字架を背負って登って、十字架にかかってくださいました。そして、死の世界から3日後に帰ってきて、蘇って、くださいました。私たちは、そのイエス様のために走ります。そしてイエスが愛したまだ救われてない魂のために走ります。アロンの代わりに、イエス様の代わりに、そしてイエス様のように私たちは走ります。イエス様は、私の人生の、今日のタイトルでありますけども、破れ目に立って私を救ってくださいました。その気持ちがあるから私たちも走ることができるんですね。じゃあ、三つ目。じゃあ、祭司たちの現場とはどこにあるんでしょうか。民の間に立つということで、民数記16の48、彼が死んだ者たちと生きている者たちの間に立ったとき、神罰が止んだとあります。この民数記16章48節っていうのは私にとって特別な、聖句で、聖書にもね、こう、書いてある。いつもその思い出すところなんですけども、この死んだもの、生きたもの、言葉ヘブル語で言うと死んだものはマーウェスと言って、生きたものはハイヤーと言うんですけども、この生きたものっていうのは他にもこんな意味があるんですね。生きているとか命のある生物とかっていう意味の他に、生活とか共同体とかっていう意味があります。あとは親族、自分の親しい人たちっていう意味があります。つまり生きたものというのは、ただ生きているだけじゃなくて、そこに生活があり、そこに共同体があり、そこに親しい人たちがいる。そういう場所に私たちは走っていくんですね。そこに立つんですね。第一ペトロ2の5、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。そこに立つのは私たちです。で、聖なる祭司というのは、このホーリー、聖なるということで、聖なる働きのために選ばれた祭司なんですね。選ばれてるんです。特別に選ばれてる。その責任があります。じゃあもう一つ。第一ペトロ2の9は、しかしあなた方は選ばれた王、種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされたためです。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。今度は王なる祭司ってあります。王というのは、こう、ロイヤリティです。この王の家族の権威と特権があります。私たちは特権があるんですね。王である特権があります。権利です。特権です。で、この人の話にいつもね、私なってしまう。この人のサインがね、もらったサインをずっと聖書にね、で、ナンバーズ16の48、民数記の16の48と一緒に、聖書にいつもあるんですけども、まあ、この人もね、他にやる人がなかったからと言って、働きをしてるんですが、ちょっとその前に、私ね、今までですね、4人溺れた人助けてもらうんですよ。もう別に自慢してるわけなんですけども、なかなか4人も助けないですよね。海の近くに住んでたり、なんかその、いつもね、そういう危ないところにいるから悪いのかもしれないですけども、一番最初はね、小学校の時ですよ。小学校5、6年の時に弟助けたんですよ。っていうか、小学生二人の兄弟で、海に二人で遊びに行ってるっていう、ちょっと今だと考えられないけども、でも結構、私たちの頃ってそうだったんですけど、二人で海行って遊んでてね。で、いつもは、弟も別に、浮き輪とかちゃんと使って、あれだったんだけど、その時はね、たまたま浮き輪じゃなくて、ビーチボールこう抱えたんです。ビーチボールってやばいじゃないですか、こうやってやってるうちに、ポッとなってしまって。で、私近くにいたんですけども、初めて水中でね、助けてって声聞こえたんですよ。あれ、水の中で聞こえるんですよね。助けてっていう声が。で、聞く覚えある声だなと思ったら、うちの弟だったんでね。で、まあ、自分も泳ぎはそんな得意じゃなかったですけども、まあ、助けて、 で、まあその時はね、なんともなかったんですけども、それが1回目で、2回目の時はですね、今度私、大学生の時ですね、大学生の時に、式根島っていうとこ、島にね、カヌーで、カヌー持って遊びに一人で行った時に、その現地で知り合った親子がいて、そのうちのね、お子さんが、まあ結構もう、中学生ぐらいだったんだけども、やっぱり溺れて、その時もね、助けて聞こえたんですよ。っていうか、しょっちゅう私水中にいるんですよね、その時ね。で、水中にいると助けて声が聞こえるから、それで、その人も助けた。で、3回目はですね、私仕事を持って、施設の仕事をしてる時に、大晦日にですね、旅行で、初島に行ったと。で、初島で、熱海に向かう船を待ってる時に、一人ね、発作を起こしてね、水の中落っこちゃった人がいたんですよ。男の人で。で、その時も私、飛び込んで、こう、助けて、で、おかげでその、大晦日から年末年始にかけてね、熱出して寝込んだんですけども、で、4回目はですね、4回目は最近でもないな、私、犬を飼ってた時があったんですね、犬。で、犬飼ってた時に、その犬と一緒に川に遊びに行ってたら、その川をね、男の子が溺れてるんですよ。で、私と犬、そのね、マレーっていうのはマレーと二人で、こう、水の中が遊んでたんですね、こう。で、犬は泳ぐじゃないですか。で、こう、綱持って。で、私も横でこうやってやってるんですよ。ただ、そこをこう、流されていく、この男の子がいて。で、これまずいと思って、助けようと思って行くんですけども、今までこれ4回目ですけども、一番危険な状況なんですよね。川だし。で、溺れる人を助けるときって大変なんですよね。こう、向こうがこう、しがみついてくるじゃないですか。で、そしたらこっちも、動けなくなって、二次、災害みたいになってしまうんですけども、その時私どうしたかというと、マレーをおとりに使ったんですね。犬がこうやって行くじゃないですか、こう近くに行くじゃないですか。男の子が犬にしがみつくんですよ。で、そうすると犬と男の子二人とも溺れるんですね。で、その溺れたところを私後ろから行って、その男の子をこう上げてあげたら、男の子は一応それでね、こう安心して、こう、犬から離れたんで、犬は自力でこう帰れますんで、そんな感じでね、その時助けたんですけども、なんでこんな話したかと言いますと、私別に溺れた人を助けるのが趣味でもないんですよ。なぜかというと他にね、いなかったの、誰も。それやってくれる人が。で、そうなんですよ。その場に誰もいなかったからそれをしたんですけども、私たちの周りにそういうね、実際海で川で溺れてる人じゃなくても、困ってる人、本当にね、人生で溺れてる人がいるかもしれない。その時に、自分がたまたまかもしれない近くにいたとき、手を差し伸べる、そこに走っていく、そういうことがもしかしたら神様が与えてくれたものなのかもしれません。誰も助けてくれない、自分しかいない、自分が行くしかないってとき、目の前の必要は神様からの飯ですと、このビル・ウィソンから私が学んだ言葉の一つです。目の前の必要は神様からの飯だと。目の前の必要に向かって自分が走るか、走らないか。この人のことを少し、紹介したいと思うんですけども、このニューヨークのブルックリンというところで、ハーレムのところですね、教会を持って、特に2000人、今もっとかな、世界最大の日曜学校で子供たちを、神様に導いている、そういう、牧師です。で、今から何年前だ、これ2002年だね、最初に来たのは。聞きに行ったんですけども、で、彼はその大きなバスを何台も教会で所有していて、そのバスでね、バスの運転もこの人してるんですよね。自分で運転して、日曜日になるとたくさんの子供たちを送迎して、で、福音を伝えると。で、ニューヨークのスラムですから、貧困層がたくさん住んでる地域です。で、福音を伝えることも重要なんですけども、それ以上にもう生きていくことが困難な子供たちがたくさんいるんですね。虐待や暴力は当たり前で、まあドラッグや、お酒やドラッグやそういったものも本当に常に周りにあるそういうところでした。シングルマザーの子供たちもたくさんいますし、で、本当にショッキングなことに、今日元気に教会に来てた子供が明日死体でゴミ箱に捨てられてる、そんなことが実際に起こる、そういう場所なんです。今でもそうなんです。そもそもこのビル・ウィソン本人がそういう子供時代を送っているんですね。彼は子供の頃12歳の時に母親に道端で待ってるように言われました。で、彼はそこで待っていると、誰も母親は帰ってこないんですね。1日経っても帰ってこない。2日経っても帰ってこない。彼はもうどこにも行くとこがないからそこにいたんですけども、誰も彼のことを気にかけてくれない。 お腹が空いて、もう本当に、絶望してた彼のところに、たった一人の男性が立ち止まったそうです。で、その彼はクリスチャンでした。その男性は彼に食べ物を買ってきてくれて、で、さらに彼をそのままビルウィルソンをある教会のユースキャンプに送り出してくださったそうです。お金も全部払ってユースキャンプに送ってくれた。で、そこでこのビルウィルソンは神様の福音を聞いてイエス様を信じて、そして今こうして、牧師として働いてるんですけども、彼がそのメッセージを語る中に、この今日のメッセージのところ、生きる者と死んでる者の間に立ってくださいという、そういうメッセージをするんですね。生きている者と死んでる者の間に立って、その破れを、作ろうものになってくれませんかと語りかけるんですね。日本の子供たち、私もよく日本の子供たちの話をするんですけども、で、もう10年ぐらい以上前から話をしてるんですけども、状況良くなるどころか、あれですよね、子供の貧困なんて最近ですよ、聞いたの。10年前は子供の貧困ってことは聞きませんでした。あの、いじめとかね、そういう、孤独とかそういうのありましたけども、貧困とか虐待とか、それに最近はね、3歳、2歳の子供が親に殺されるというのが、ニュースが、しょっちゅうあります。日本も変わんないですよ。で、そういうところに私たちが出て行って、そこに立つということ。私たち、もちろん、みんながみんな、子供にね、主に思ってるわけじゃありませんけども、自分が行くべき場所、自分が行くべき、世の中のこの破れ目というのが、私たちの周りにあると思います。溺れてる人、助けを求めてる人が、いると思います。そこに私たちが出て行くときに、そこで神様は、何か素晴らしいことを起こしてくれるんじゃないでしょうか。最初の責任というのは、私の責任というのは目の前の必要に応えることです。走るべき工程を走ることです。そして最初の権利、特権というのは与えられた御言葉の約束を信じて、そこに出ていくことですね。最後にというか、一つですね。私も最近、この、本当にこう、世の中に出ていって、こう、神様の力をそこでね、栄光を表そうという思うんですけども、なかなかうまくいかない時もあるんですね。つい最近ではですね、まあ、ちょっと、ご近所トラブル的なものが、まあ、うちの近所じゃないですけども、あって、で、ちょっとこの二人でね、もうすっごいもう、大喧嘩じゃないけども、もう裁判になるみたいな感じのことを言ってたんです。で、まあ、たまたま自分がそれに関わることになって、間に入って、で、なんとか自分はね、神様信じて、本当にこう、神様にそれをこう、もし、本当にね、両方が、うまい具合にこう、解決、ね、神様の、解決が与えられたら、本当に神様の栄光を表すことができると思って、関わっていたんですけども、で、1ヶ月関わったんですけども、これ最終的に全然証にもならない。全然、ダメなまま、どんどん悪化していってるんですね。で、もう最終的に私はあんまりそこに結局もともと関係ないですから、もう向こうの人も、もうこれ以上はいいですよって言ってくれるんだけども、で、おそらく多分これ以上関わらないことになると思うんですけども、正直ね、もうなんか自分の不甲斐なさというかね、がっかりする部分もあるんです。でも、それでもそこにこう立つっていうことを、やっぱり、やめてはいけないと思うんですね。私たちが、このキリストの、祭司の責任、祭司の権利を持って、この今の場所、今この場所に置かれているときに、私たちは、もう既に、ある場所に立ってるんです。皆さんも既に立ってる。既に始めてることです。で、立ち続けるのは辛いと思うときもあるかもしれません。休むところも、時には必要かもしれません。でもそれでも私たちは最大の日を、絶やさずに最大の日を持って、そこに立ち続ける必要があるんじゃないでしょうか。今日の話、今日のところを3つ、もう一回最後にまとめたいと思います。まず最初に、最大の日を取るということ。これは信仰、成果、 神様礼拝し、御言葉を本当に蓄えて、自分がまず主を礼拝して、祭壇の火に照らされ続けて、自分がまず清められ続ける。そして、その命の御言葉をしっかり握って、いくこと、それがまず最初に大事です。で、二番目が集会の中に走っていくということ。宣教とか伝道とか言うとちょっと大げさかもしれませんけども、私たち、別にこのね、教会だけじゃないです。あなたにしかできない、あなたしかない情熱があります。あなたにしかできない働きがあります。あなたしか入っていけない場所があります。職場でも学校でも。私はチムさんには入っていくことができない場所に皆さんはもういるんですよ。置かれてるんですね。教会だけのことじゃありません。本当に私たちはこの世の中の破れ目の近くに置かれてます。自分の近くにあるその破れ目にあなたが走っていってそこに立って、立ち続けるときに、神様の栄光が現れることを信じたいと思います。三つ目、民の間に立つ、実践成長の現場ということです。あなたの目の前の必要に向かって一歩踏み出すこと、枠組みを破って外に出ること、生ける者の現場に立ち続けること。生ける者、つまり私たちの生活の場所です。この教会の中というのはある意味このね、幕屋の中ですよ。でも、実際に問題が起こり、実際に本当に必要とされているのは幕屋の外であって、人々が本当に、私たち、祭司である私たちの助けを待っている場所があります。そこに出ていくことが、必要です。民数記16章48節。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立ったとき、神罰は止んだとあります。私たちは、この祭司としての、特権と祭司としての責任を、与えられています。私たちはこの死んだ者たちと生きている者たちの間、この世の中の破れ目、そして、実際に人々が生きているそういう場所に、立ち続けることが、必要だと思います。じゃあ最後、ディスカッションのところちょっとね、簡単に説明というかね、解説したいと思いますけども、一つ目は祭司の務め、責任、権利にはどんなものがありますか。まあ、これは、皆さんにとってね、ま、今、メッセージでも言いましたけども、どんな、務めなのか、責任、権利でどんなものがあるのか、まあ、御言葉からでもいいですし、御言葉をもう一回読んでもいいですし、で、二番目、イエス様、あなたの人生の破れ目に何をしてくださいましたか。これ大事ですね。まず、私の、このね、自分の人生の破れ目にイエス様が立ってくださって、そこで十字架にかかってくださって、私のためにイエス様が死んでくださった。そのことを思い出すときに私たちは、自分がどれだけ、愛されているかわかります。そして、そのイエス様の愛を誰かに伝えたいというふうに思うようになります。あなたの人生の破れ目にイエス様は何をしてくださったのか。三つ目は、あなたが立っている生きた、死んだ者と生きた者との間とはどこでしょうか。もうすでに立っている方、もうおられると思いますし、今、悩んでいる方もいるかもしれません。またもしかしたら、わからないという方はいるかもしれません。ですけども、本当に私たちの周りに、そういう場所があるということ、そういう、情熱があなたにあるということを、ちょっと考えてみたいと思います。はい。では、最後お祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。あなたが私たちにこの祭司の務めを与えてくださったことを感謝します。神様、あなたはこのように言います。エゼキエル書の中でこのように言います。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破れ口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかったと言います。神様、あなたはこの破れ目に立つ者をいつの時代も探しておられます。出て行ってその死んだ者たちと生きている者たちの間に立つ、そのような祭司の役割をする者をあなたはいつの時代も探しておられます。どうか私たちがまず祭壇の火を取り、あなたから御言葉をいただき、聖霊の力によって、そのことができるように、私たちを強めてください。聖霊を通して私たちが本当にあなたの働きをすることができるように助けてください。 必要の中に、目の前の必要、私の前にある必要に応えることができますように、あなたが私たちにそのような場を与えてくださったことを感謝します。神様、どうか私たちが、祭司として、聖なる祭司として、また王なる祭司として、あなたがしてくださったこの贖いの働きを私たち自身もすることができるように助けてください。感謝します。この一週間もあなたが私たちと共にいてください。そして毎日あなたから災難から火をいただくことができますように。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。